足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は3月の14日のホワイトデーということで。
はい。で、これの配信は15日の水曜日の予定なので、ちょうど確定申告最終日ということで。
ああ、確かに。
皆さん、その必要な方は、申告無事終わりましたかねっていう。
僕はもう昨日の朝、はい。税務署に持って行って、はい。めっちゃ混んでました。
あ、持ってったんですね。
持ってた。はい。
なるほど。
まあ、あれ、マイナンバーカードがないと、うん、e-tax のあれ作られへんってなってて。
あ、そうなんですよ。今はね、うん、マイナンバーカードないと、なんか申し込めなくなったんですけど、
そうそう、
私はギリギリでなくてもいけるときに申し込んだんですよ。
あ、ID とパスワードのやつで。
うん。そっちでね、申し込めたんで、で、なので、それ使ってるので、税務署は行かなくても確定申告できるっていう。ちょっと嬉しい立場。
でもね、紙くれましたよ。これでやったら ID とパスワード
出します。ああ、はいはいはい。
はい、うん。なので、まだ行けるみたいですね。
うん。それでやっとくとね、めっちゃ楽っすよ。行かなくていいんで。うん。
そうですね。
で、昔はね、その、はい、e-tax ができた頃には、ほうほう、e-tax でできるっていうのを、その窓口行くと言われるんですよ。e-tax どうですかとかって言われるんですけど。
はいはいはい。
結局、その確定申告の、まあ、やり方次第なんですけど、その、うん、例えば私なんか個人でやってたら、講演会とかね、そういうセミナーとかやった時に、源泉徴収があって、で、源泉徴収したよっていうので、その源泉徴収をした支払い書っていうのを一緒に出さなあかんのですよ。
ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。
で、それは、これはどうなるんですかって e-tax の場合って、あ、これは窓口持ってきてもらうか郵送してくださいって言われて、いや、同じやん、それやったらっていう。
意味ないじゃんって感じですよね。
うん。結局 e-tax 意味ないやんとか思ってたら、うん、今はね、もうそれ出さなくてよくなったんですよ。
あ、そうなんですか、その、証明する書類みたいなやつ、
うん、5年間かな、保管義務があるんですけど、添付しなくてよくなって、で、だから、オンラインで全部できるようになったんで、
あ、そうなんですね。
めっちゃ楽になりました。うん。
はあ、
ね、まあ、いろいろ変わりました、
は
い、この辺は。
そうですね。まあでも、はい、マイナンバーカードがないことで足かせになった。初めて足かせになりましたわ。
初めて、初体験ですね。
もう今度はお金もらえるときに作ろうかなと思って。足立さんが作るな、作るな、言うから作れへんかったらもう。
ね、もらえへんやん、言うて。
そうそうそう。
言われんの。
まあ、
よろしい。
ニュース。
はいはいはい。
はい、今週のニュースは8件です。マイクロソフトは新しいビーイングのリリースから1ヶ月が過ぎ、1日あたりのビーイングの利用者数が初めて1億人を突破したと発表しました。なお、3月時点の世界検索エンジン市場でのビーイングのシェアは 3% 弱です。
はい、まあ、マイクロソフトがね、伸びてはいるんですけど、まあ、とはいえ、その、桁違いに、Google 検索のシェアが大きいので、こう頑張ったところでまだ 3% 弱っていう、この圧倒的な差は何なんだろうとか思ってるんですけど、この、新しい ピングの検索ですね。その、使ってみたんですけど、AI とくっついて結構面白い検索できるようになってきて、割とね、チャット GPT とやっぱり比較すると、今のネット検索をしてそれをまとめてくれる文章を出すので、そういう意味ではね、すごく使い勝手がいいかなと。いろいろその、どこのページを参照したとか、そういうものも全部書いてくれるので、そのなんか調べ物するときは、こっちの方がやっぱすごくいいのかなと。なんとなくそんな気がしてるんで、まあいろいろね、これからいろんなサービス出てくるんで、それぞれの特徴をうまく使って使い分けるっていうのが重要になってくるんですけど、逆に言うと、使い分け方がわからないと混乱するだけかなと。ちょっとその辺はね、気になるところです。
ホンダはシビックの注文受付を停止したと発表しました。慢性的な半導体不足が理由です。すでに納車まで1年ほど待つ状態になっていたそうです。注文再開については生産状況を踏まえて改めて案内するとして、いつになるのかは明らかにしていません。
はい、半導体不足まだね、影響が大きくて、まあ、ただ半導体と一言で言っても、いろんなタイプがあって、その車なんかで使われるのが、電力制御とかですね、そっちの方に使う半導体なんですね。で、そのあたりはなかなか生産が追いついてなくて、逆に、メモリーとかですね、そういう、半導体の方はもう今、少し、ダブついてるぐらいの状況になってるらしいんですね。で、そこら辺がどうこうコントロールしていくかっていうのがこれからの大きな課題というか、その一言で半導体って言ってもいろんな種類があって、その分野によってね、かなりこう状況が違うそうです。で、またその作り変えるって言っても、全然その工場の仕組みをこう変えないといけないので、すぐにそう対応できるわけでないので、まだまだね、この半導体不足一部のジャンルでは、厳しい状況を続くということらしいです。
無印良品を展開する良品計画グループ、無地ハウスは、電気やガス、水道といったインフラに依存しない移動式の住宅を作る実証実験、ゼロプロジェクトを開始します。太陽光発電や廃棄物発電などエネルギーを自ら作り出し、生活に必要なエネルギーコストを実質ゼロにし、将来的にはマイナスを目指すプロジェクトとなっております。
この無印良品のプロジェクト非常に面白い試みですね。車で引っ張るトレーラーハウスみたいな形とかを想定しているようで、で、そこの中で、周りね、水道管とかガス管とか電気の線とか、そういうのは全くつながずに、そこで全部、賄っていけるような形をこう、取ろうと。まあ、水なんかはタンクに入れて、それを、こう、リサイクルして使えるような、形とかですね、そんなことを考えているようなんですけど、まあ、こういうものがね、できると、なんか災害時とかにも、その中で完結して生活できるっていうことがあるので、非常に、面白い試みかなと思います。まあね、逆に言うと、このところのいろんなエネルギーの価格の高騰とか、まあいろんな災害とかが、大きく、規模が大きくなったりしているので、こういったものもね、本当真剣に考えていかないといけないような時代になってきたなと思います。
大阪大学大学院生命研機能研究所と情報通信研究機構 CINET の研究グループは、fMRI により得られた人間の脳活動から画像生成 AI を利用し、画像を生成する手法を提案しました。実験参加者に画像を見せた際の fMRI 信号から見ていた画像を生成することができます。
これね、なかなか何を言ってんのっていう感じのニュースではあるんですけども、簡単に言うと、頭の中で考えていることをですね、まあ、外部から読み取ってというか、それで、脳の活動状況からですね、どういう、映像を思い描いていたかっていうのを、 コンピューターで書くということができるようになってきたと。で、さらに、その技術をですね、最近流行りのその、AI がこちらからね、いろんな指示をすると、その絵を描いてくれるっていうのがありますけど、ああいう、その技術を応用して、脳の活動状況を学習してですね、そこから絵を、どういうことを思い描いてたか、みたいなのをこうね、再現できるようになってくると。いやーもうここまで来たかというような感じなんですけども、まあ、こうなってくるとですね、まあ、本当にその、ああいう犯罪の取り調べとかね、そういうなんかもう劇的に変化しちゃうんじゃないかなと。まあ、一方で、そのプライバシーの問題とかも、もう全く考え方変わっちゃうので、そこら辺いろんなね、法律面とか倫理面とか、そういったもの、まあ、宗教観とかそういうものにも全部こういう技術影響してくるんじゃないかなと、そんな気がしています。
ドイツのテック系メディアハイゼオンラインによると、3月9日にドイツで開催されたイベントで、マイクロソフトドイツ法人の CTO であるアンドレアス・ブラウン氏が GPT-4 が来週にも発表になることを明かしたそうです。
これについては後半にしたいと思います。
Google とドイツのベルリン工科大学の研究グループは、ロボット制御のためのマルチモーダルな視覚言語モデルについて発表しました。視覚と言語を統合して判断できるので、引き出しからスナック菓子を出して持ってきて、といった命令にロボットが動作するというデモを行いました。
はい、まあ、ついにここまで来たかと。いうのが、このニュースなんですけれども、まあ、なんとなくね、これだけ聞くと、ロボットに引き出しからスナック菓子持ってきてって言ったら、行って引き出し開けて持ってくるっていうだけにしか見えないんで、何がすごいのって思うかもしれないんですけど、その言葉で言ったことに対して、動作をして、さらに、その、言葉で言ったものの、その、ものの見え方ですよね。それを判別して、ちゃんと取ってくるっていう、ここが、その、言葉で指示してるのに、動いたり、その、位置情報を割り出したり、その、ものの形とかそういうものを判断できるっていうところまで来てると。まあ、この辺マルチモーダルっていうことになるんですけども、まあ、これね、後半にも先ほどすると言ったニュースにすごく関わるところなんですが、とにかく今、劇的な変化が起ころうとしているので、ちょっとですね、来年とか本当どうなってるのかなと、なんかね、すごい、ワクワクするような状況になってきたなと思います。
スタンフォード大学とモントリオール大学による共同の研究チームは、大規模言語モデル GPT よりも100倍速いハイエナというモデルを開発しました。計算量が圧倒的に少なくなるために、本一冊の文章作成を行うことができ、将来的には10冊分の長編小説を書くレベルを目指しているそうです。
はい、これね、とんでもないこちらの位置になってきていて、今のチャット GPT ですね、いろいろ使って、見た方多いかと思うんですけれども、これね、その中で、こう、関連性をずっと保持し続けるのに、一つのテーマについてずっとやり取りをしていくとですね、だんだん最後の方、話がおかしくなってくるんですね。で、それは全体の情報を全部抱えとく量がどんどん増えてくるので、抱えきれなくなってくるんですね。それをやろうとすると、莫大なリソースが必要になって、莫大な計算量になって、とても追いつかなくなるんで、どっかでこう、適当に端折ってしまう。だから、最初の方に言ったことと、後の方で言ってることがちぐはぐになったり、話がこう矛盾したりとか起き始めるんですね。で、それを100倍こう計算量が早くこなせるっていうこのハイエナっていうモデルは、それをですね、もっとちっちゃい領域でこうちゃんと保持できるような関連性をずっと続けていけるので、どうもですね、100万語とかのレベルで、関連性を全部こう持ち続けることができるっていうことなので、まあ8万文字から10万文字ぐらいの本一冊分の文章作成とかっていうのがこなせるようなレベルになってくる。いやー、もうなんかね、長編小説まで AI が書くような時代に入ってきました。
JPCERT/CC は エモテットの感染を広げるメールが再度見つかったとして注意喚起しています。メール添付の ZIP ファイルを開くと、500メガバイトを超える文章ファイルが展開されるなど、手口の変化が見られるそうです。サイズを大きくすることでアンチウイルス製品などのチェックを逃れるように作られているらしく、注意が必要です。
はい、またエモテットがね、広がりつつあるということで、本当気をつけないといけないですね。で、特にこのシーズン、3月、4月っていうのは、気が変わる多くの企業がね、新しい期に入るので、この時って、いろんな人がこう、人の移動があったりとかですね、で、いろんな書類のやり取りが多くて、添付ファイルがくっついたメールのやり取りとかもね、その社内でのやり取りもありますし、関連企業とのやり取りとか、本社とその支店とのやり取りとかっていうのがすごく多くなる時期なんですよね。で、なので、そういうところにこう紛れてくるので、本当そのエモテット、本当その、よくわからないやつはもう開かないのはもちろんのことを知ってる人でも、なんかちょっと文章がいつもと違うなとかね、中に書いてある書き方が、なんかこの人となんか違うなっていうのとか、なんとなくこう違和感を感じたりとかしたときは、十分注意してですね、本当にこんなファイルを送りましたっていうのを確認するぐらいのことをやっていかないと、これ感染してからではですね、気づかないのがすごい怖いんですよね。気づく、すぐにわかるんだったらいいんですけど、全然わからずに、リモートでコントロールできる状態になっていたりとか、ずっとですね、外部に情報を垂れ流しにしてたりとかする、そのままずっと潜んでるっていうのがあるので、十分に添付ファイルには注意しましょう。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんが、
はい。
ビジネスチャットのサービスを始められたそうなんですね。
ああ、はい、はい。
かごやチャットってやつ。
うん。
そもそもビジネスチャットって何なんですかね。
ああ、そうですね。最近、やっぱり、いろんなテレワークとか、あとリモートオフィスとか、そういう、離れて仕事する機会がどんどん増えてきてますよね。
そうですね、うん、はい。
で、それで、そのメールだと、やっぱりメール見てるかどうかようわからんし、そのリアルタイムにすぐに届くかどうかって微妙だったりするじゃないですか。
はい。
うん、で、また、かといって、じゃあその都度その都度、なんか、ああいうズームとかであんな、つなぐほどでもないし、みたいなのもあったりするじゃないですか。
はいはいはい、
普通はね。うん、ちょこっとこう知らせときたいとか、ええ、今大丈夫ってまず聞いてみるとかっていうのがあるじゃないですか。
はい、
で、そういう時に、その社内の人たちでこうやり取りする、まあチャットの、グループとか、で、またプロジェクトごととか、部署ごとにこう作ったりとかするんで、そういうのにね、どんどん今、ビジネスチャットが使われてるようになってきてる。
ああ、なるほど。チャットワークとか、
うんうん、
スラックとか。
そうそう、チームスとかね。
うん、ああ、チームスとかね。ああいうイメージですかね。は
い、そうです、そうです。ああいうなのが、やっぱもう企業内でどんどんこう広がってきてるっていう、
はい、まあ、
そういうところになって、まあ、かごやさんもそこのサービスとして、新しくかごやチャットっていうのを始められたということなんですけど、はいはいはい、で、これのね、面白いところが、月額が固定なんですよ。7700円で、はい、ユーザー数が増えたり減ったりしても、毎月7700円の固定で、OK っていうのが、すごく、ユニークなサービスになってるなと思って。
はい、はい、はい。
で、大体その、こういうなんやってるところって、ビジネスで契約は最初するんだけど、例えば、最初10アカウント含まれてますとか、20アカウント含まれて、それ以降、1アカウントに月々、例えば300円とか、なんかそういう感じで。なってるのが多いですね。
ははは
うん、
はい。
で、
人を増やせばお金かかる。
そうそうそうそう。で、そうすると、人が増えたり減ったりするたびに、契約したり解約したりとか、そんなんやらなあかんし、その、年間でどれぐらいの予算かけりゃいいんやろっていうのが、ざっくりがこう、ようわからんかったりするケースがやっぱ出てきたりとかね。
なるほど、はい。
そういうことがあるんですけど、かぐやさんの場合は、ですね、今、ホームページを見ると、月額税込みで7700円っていうので、固定でこう来るんで、そうすると、別に、例えば、そのプロジェクトの時だけ、外注の人も一緒に入れて、ここで、いろいろ情報交換しようね、とかいうのをこう立ち上げたりとか、うん、はいはい、で、またそれが終わったから、つって、それ、解除したりとかするのも、すごくやりやすいし、
で、地域契約しなくていいということですね。
そうそうそう、うん、料金が同じで、いけるから、やっぱそういうところがね、はい、やっぱり企業の中でこう使っていくには便利じゃないかなと思います。
なるほど、わかりました。ぜひ興味のある方はですね、かごやさんのホームページから、かごやチャットというところで調べられると思いますので、ぜひそちらの方からお調べいただければなと思います。FMRI の、
はいはいはい、
使って脳の活動から画像が出てくるって、うん、あれ。普通の MRI ってよくあるじゃない、お医者さんに
ある。はい、はいはいはい
はい。あれとはまた違うやつ、FF なんですね。
うん。普通の MRI って体のね、なんかお腹のとこ見たりとかするじゃないですか。はい、で、そうですね、FMRI ってファンクション MRI っていうやつで、で、これは脳の活動を見るんですよ。
ああ、ははは。うん、
だから頭のとこに、MRI の装置入れて、はい、で、その脳のどこの場所がこう活性化してるとか、いろんなそういうのがこう見えるようになってるんですね。
あ、うん、で、それを使うと見てるものが映ると。だから想像してるものが映るってことですか？
そうそうそう。要は、最初に、目の前にその写真をいろいろこう、犬の写真とか猫の写真とか、まあ、車の写真とかこう見せて、はいはいはい、その時の反応を、チェックして、で、うん、AI に学習させて、で、はい、これは、犬の絵見てる時のデータとか、これは猫見てる時とかいうのをこうチェックしといて、はいはいはい、今度その人が頭の中で犬をこう思い浮かべた時に、はいはいはい、あ、これと、に通ってるからこんな感じのを考えてるんじゃないかっていうのを AI が計算して絵描くんですよ。
はぁ。
怖っ。怖っって言うてもたけど。
僕が、頭の中で、うん、足立さんって知ってるかというと、頭の中に足立さんの顔が出るじゃないですか。
うん。
それがこう、パッと画像にされるみたいな、そんなイメージですかね。
うん。口では、知らん知らん知らん、会ったことないって言ってても、いやいや、お前知っとるやん、十分にって言われるっていう。
うん。だからまあ、足立さん、そのさっきのニュースで言ってはったみたいにね、その、
うん、
なんていうんですか、操作とかにも使えますもんね。嘘発見器みたいなもんでしょ。
うん。どうします、うん、奥さんが手に入れたらこんな機械。
で、何？僕の頭の中を覗かれると。
そう、帰ってきた時、夜遅う帰ってきた時、ちょっとあんたこれかぶりとか言われて、かぶせられて。
どこ行ってたんて。いやいやいや。
どこ行ってたんて。
ちょっと
仕事でさ、って、打ち合わせがちょっとあって、長引いたんや、って。いや、何これ居酒屋におるやん、って言われて。何してたあんたとか言われるって。
そうですね。隣の女の子なんなん言われてね。
そうそうそう。
いやいや、会社の、みたいな。
会社の、とか言うて。
あんた会社行った
ら花渡してる。花渡してるやん、あんた、とか言われて。そんな、私に花なんか買うてけえへんのに。
今時花は渡さないですね。
そうだよね。なんか、これなんかちっちゃい箱渡したけど何これとか言われたら、いきなりなんかイヤリングとかが映って、やばって。
そういうふうに誘導されると頭に思い浮かべますもんね。
そうそうそう。
映像が。いや、怖いな。
思い浮かべないって無理やもん。
無理ですもんね。
知ってることを。うん。
なんやろ、そう、パッと見せられたらね。
うん。
考えるなって言われた時点で考えてますもんね。
考えてます。よくあるやつで言うじゃないですか。紫の牛を思い浮かべないでくださいって言ったら、頭の中紫の牛出てくるね。
出てくる、出てくる。
そうそう、出てくるね。しゃあない、そんな言われたら。
そうそうそう。
思い出してまうもん。
考えてまいりますもんね。
やばい。
そう、それを聞いて怖っと思って。
怖っ。
でも技術はもうそこまで進んでいると。
うん、もうこんなとこまで来てるんで、いやー、なんかもう。
あれね。
うん、何が起きるんよね。起きるんやろね。こんなんなってきたら。
あとそれとね、やっぱりもうなんかもう、ここ、うん、もう、足立さんが復帰してから、もう AI の何言語 AI の話ばっかりですけど、ビーイングの話もあったでしょ。
う そう、なんか、
ビー
なんか、ね、
の中身であれチャット GPT なんでしたっけ？
あ、そうそう、裏側にチャット GPT がくっついてるやつが、
そうですね、
新しくできてきて、で、だから打ち込むと検索結果も出るけど、その横にそれをまとめた文章みたいなのも書いてくれるから、
は
い
は
い、めっちゃあれ便利なんですよ。
うん。全然使ってなかったですわ。
あ、で、だから質問形式でこう文章を投げると、うん、それに関さサイト調べてきて、で、中身まとめて答えてくれるから。
要約してくれるみたいな。
うん。その、調べるのがね、めっちゃ楽になってくるんですよ。
そう。だから、うん、Google もなんか、今ね、それを AI を。
やろうと。
してるらしいですね。
うん、あの、バードやったかなっていうやつで、こうやろうとしてて、ただ、ちょっとしくっちゃったんですよね、最初に。
あ、そうなんですか。
Google さんは。うん、Google さんは、一番最初作って、で、うちもこんなん AI 使って検索便利になりますって言って、
はい、
あの、宣伝用の宣伝で、はい、子供かなんかが、ハッブル宇宙望遠鏡かなで発見したことを教えてみたいなの書いてて、で、はい、その検索結果で10項目ぐらいこう書いてるんですけど、そのうち2個かななんか間違いがあって。
はいはいはいはい。
で、それを、他の人に指摘されて、これ間違ってるやんと、検索して間違おとるやんって言われて、
なるほどね、
で、あちゃーってなって、その瞬間に Google の株価下がったんですよ。
マジですか？そんなのもあった。
マジですか？マジなんです。
でもね、そのチャット GPT もよくトンチンカンなこと言いますね。
ああ、まあ、
いろいろ聞きますけど。
しゃ
あ
ない
です。うん。ね、しゃあないですね。
うん。
だから、今、あれはテスト段階、だからその、この回答についてのがいいねか悪いねを押してくれみたいなの出るじゃないですか。あれがまあ言うたらこう、まあなんてベータ版というかいろんな、僕らテストされてるんですね。テストに付き合わされてるっていうか。
うん、その、あれは結局正しいかどうかっていうのが重要ではなくって、
はいはいはい、
その、質問に対して答えになってるかどうかっていうことが重要なんですよ。中身がどうこうじゃなくて、聞いたことに対してちゃんとそれに対する回答の文章にちゃんとなってるかどうかっていうところがすごく重要で、
なるほど。
で、
はい、
正しいかどうかは、あれってチャット GPT って、2021年までのデータしか読み込んでないんです
よ。あ、そう、そうらしいですね。そうそう、うん。今年のデータ入ってないんですよね。
うん。去年、今年とかが入ってなくて。だから、日本の首相について教えてって言ったら、
うん、
安倍
さんです
、ね。菅総理って言ってく
る。菅総理。
自信満々に
。
菅さんちゃうしっていう。ね、で、岸田首相じゃないですかって言ったら、岸田さんっていう方、そうなんですねって言って返してくる。そうなんですねじゃないわお前って
そう、時事的なものには弱いということですね。
弱い。だから全然最新の情報では、それはもうデータセット入れ替えればできる話なんで。
まあまあそうですよね。
そこじゃないんですよ、うん。うん。聞いたことに対してちゃんと答えになる文章で返してるかどうかっていうことがすごく重要で。うん、で、また、あと今 AI でやっぱり問題になってんのが、偏ってその差別的な発言をしてしまったとか、
はいはいはい、
うん、すごいその、うん、反社会的な答えを書いてしまうとか、うん、
はい、
あまりにもネガティブな情報をこう、文章を書いてしまうとかになるとやっぱり危ないので、
ね、
で、そこら辺のチューニングとかをすごいやってるんですよ、今。
はいはいはい。うん、
だからね、まあ私いろいろこうやってるんですけど、なかなかね、ディベートしてくれないんですよ。
はい
いや、お前は徹底的に反対意見貫けっていう指示するんやけど、
はい、
2回ぐらいはこう、いや、それにはこういう反論がありますっていう来るんやけど、はい、その次あたりから、同意しますとか言い始めて、よくまとめられた意見ですとか言って、いや、お前どっちの立場やねんっていう、だんだん変わってくる。
ひたすら病気の時は遊んでたんでしょ、それで。
でまあ、いや、ね、もう熱出しながらね、いやいやいや、こうね、いろいろやってて、余計熱出るちゅうね、
そのなるほど、ね。いやいや、それはそう、まあ、その流れでね、後半のニュースも、
はい
はい、その GPT の話なんですけど、
はい、
ちょっと読んでみますね。
はい、
ドイツのテックメディアの、ハイゼオンラインによると、うん、3月の9日にドイツに開催されたイベントで、
うん、
マイクロソフトドイツ法人の CTO、アンドレアス・ブラウン氏が、うん、GPT-4 が来週にも発表になることを明らかにしたと。
はい。
この GPT-4 っていうのはチャット GPT のことなんですか？
チャット GPT の裏側にいる、その人工知能のエンジンみたいな、ね。
エンジンのこと。
うん、
なるほど、なるほど。じゃあ、エンジンが変わるということですね。
そうそうそうそう。性能が格段に良くなると。
え、マジですか。
うん。
すごい、
で、うん。今の続きを、はい、ああ、続きはないのか、そうです、
ね。どう変わるんですか、その、
それ、それが
ですね。とかいうのがしてくれるようになったりするんですか、
うん。いや、そこじゃなくって、うん、今日の、その次に読んでもらったあのニュースであったの、マルチモーダルな、モデルで、
そ
のロボットが、うん、ロボットが、あ、ハイエナの方じゃなくて、ロボットが、うん、スナック菓子持ってきてって言ったら、スナック菓子って持ってきてくれるってやつ。
あ、はいはい、あ、そうですね、はい。
うん。あれって、そのすごい、なんか、そんなことって思うかもしれないですけど、
はいはいはい。
言葉で言って、その、映像を認識するっていうのは、やっぱりすごいことなんですよ。
う
ん、で、今回のその GPT-4 もマルチモーダルに対応するっていうことが書かれていて、
ほうほうほうほうほう。
その画像を渡して言葉で返すとかができるんで、例えば、うん、できるようになるらしいんですよね。まだ発表されてないので、細かいことわかんないです。例えば、はいはい、その、デジカメの写真とかをポンって投げて何が写ってるか説明してって言ったら、
そ
したら、男性と女性が腕を組んで砂浜を歩いてるとかって答えるんですよ。
はあ。
そう、何が映ってるかを文章で答えるようになるんですよ。
それがすごいってことですね。
うん。そういうことができるようになるってことは、そこに何が映ってるかっていうことが判別できるようになるし、で、例えばね、例えばなんですけど、まあ、わかんないですよ。どこまでできるかわかんないけど、
はい、
売れてる、競合他社の売れてる、その、広告とかがあったりするわけじゃないですか。そういう広告の画像とか。で、それをいくつか例えば読み込まして、
はい、
で、これに、共通するデザインを、作り出して、で、うちのところの、〇〇っていう商品の、その広告画像を作れって言ったらやってくれる可能性あるんですよ。
画像も作ってくれる。ああ、画像もまあ作りますもんね、うん、今ね。
そうそうそう。そういうのを一個のサービスで全部できるような。今やったら、チャットはチャット GPT やし、例えば OpenAI のやつだったら、ダリ2っていうやつが絵描くやつはそっちで別になってるわけじゃないですか。
ああ、はいはい、そうなんですね、うん。
その辺が全部一緒になるようになってくると、
ほう、
その、すごいことになってきて、さらに、ここに
得意技を持ってるのが合体しとるわけですね。
合体して、で、それで、音声で言って、絵で返してくるとか、うん。で、画像を投げて、音声で返してくるとか、
はいはいはい、
そういうことができるようになるんですよ。
おお、なるほど。
そしたら、
はい、
さっきの、ロボットの中に入れたら、別にもう人みたいに振る舞えるわけですよ。う
ん、はははは、確かに。
うん。例えば、その、空になったマグカップ見せて、おかわりって言うだけで、ちゃんと、
コーヒ
ー入れてきてくれたりするわけです
よ。ロボットもあるしね、今ね。
うん、そうそう。それ今までやったら、はい、このコップにコーヒーを入れてきてって言わないとあかんかったんやけど。
はいはいはい、そうですね。
そんなんが、コップ見せて、おかわりって言うだけでいいようになったりするんですよ。
いや、すごいね。まあ、最近ね、うん、ファミレスとか行ったら、ロボットがね、うんうん、運んできてくれるじゃないですか。
はいはいはい。
ねえ。
うん。
で、タッチパネルでね、机の上に、はい、テーブルの上にタッチパネルで言ったら、ピューって運んでくれて、しゃぶしゃぶ屋ですわ、しゃぶしゃぶ屋。はい。ちゃんとまあ持ってきよるけど、あれが、言葉認識して、ちょっと姉ちゃん呼んできてとかなんか、トイレどこだ？こちらですみたいにやってくれるようになるんでしょうね。
そうそうそう、なるんですよ。そういうのが可能になるんですよ、だんだん。
あと、タッチパネル。周り行ってね、しゃぶしゃぶの出汁が少なくなってたらね、
うん、
お客様、しゃぶしゃぶの出汁を追加いたしますかとか言ってくるかもしれないね。
そういうのができるようになるんですよ。
いやー。
なんかすごいでしょ？
すごいな。すごいですね、ほんまにね。
本当にもう、こんなんが、もうなんか、うちらさ、その、
うん、
そういうなんて、SF の映画で見たりとか、その漫画とかで見たりとかはしてたけど、
ナイトライダーのね、
ナイトライダー懐かしい。
言うてくれるじゃないですか。
うん、そうそうそう。
ちょっと飛ばしすぎだぞ。マイケルとかね。
言ってきた。あんなんがさ、はい、できるなんて思ってもいいひんだよ、そんなもんは。
ねえ。
それがもう間近に来てるんですよ、本当に。
本当に間近。もうだから、
ね、来年とかには、
ですもんね、
来年とかにはもうそんなん出てくる可能性あるし。
すごいな。だってロボット、このね、番組ももう、長い言うても何年かあれですけど、
うん、
最初の頃はロボットがね、
うん、
アイポでしたっけ、
うん、
出てきたよぐらいの時か確かやってたと思いますわ。たった10年弱で。
そう、10年ほどでこんなことになる。
こんなことになってるっていうかね。
すごい。で、それでね、最近、はい、まあすごいよく思うんですけど、こっから先がね、
はいはい
はい、
うん、
どうなっていくねんってこう考えた時に、
はい、
その、例えば、自動運転とかももうすごいのがこう出てきて、本当にこう運転手がいらない状態になってきたのはもう目に見えるじゃないですか、そういう車が出てきそうなのは。
そうですね、はい。
うん。で、そういうのが出てきたときにね、
うん、
例えば、横断歩道を渡ろうとして歩行者がこう立ってたら、自動運転の車止まるじゃないですか、はい、もうそういう人見たら当たり前やけど。
はいはいはい、そうですね。うん、うん。
で、止まって、歩行者は安全に渡れるからすごくいいよねって、そこはいいんですけど、
はい。
で、その時に、今、例えば、その、運転手が今やったら止まってもらった時、ちょっと会釈して渡ったりとか。
ああ、しますね。
で、あと、
ね、
うん、ちっちゃい子を連れてたら、運転手さんにありがとうって言いなさいよとか、はいはいはい、お辞儀しなさいよとかって言うじゃないですか。
言いますね。はい。
これ、自動運転になった時、どうする？
どうすると一応手上げるんじゃないですか。
でも自動運転になったらね、もう場合によっちゃもう窓とかないかもしれんすよ。
ああ、そっかそっか。
中で乗ってる人映画見てるかもしれんもん。
そうですね。
うん。で、そしたら、
うん、
このありがとうっていう気持ちはどこへ持ってたいの。
あ、そう、気持ちがなくなるってことね。
なくなるか、それか、あ、日産ありがとうになるの。からんけど、トヨタありがとうとか、
子供に、あ、トヨタね。
うん、子供にトヨタにありがとう言いなさいっていうの。わからんけど。これ、
なるほど。
特に子供になんてこれ教育すんのとかね。
ああ、確かにそうですね。
うん、ちょっと難しいでしょ。で、さっき山崎さん言ってたような、その、ファミレスとか、そんな、レストランとか行って、ロボットが運んでくるときに、多分その、人型のロボットやったら、まだね、はい、ありがとうとか言うと思うんですよ。
なん
と
なく。そうですね。
でも、台車みたいなやつが、
ね、
うん、台車みたいなやつが来て、ベルトコンベヤーみたいなやつで、机の、テーブルの上にギャーってこうさ、トレイごと料理が並ぶ場合は、ありがとうって言うかなって。
言わないですね。あれ、回転寿司でありますやん。
うん、そうそう。
特急みたいなの、
レールの、うん、ピュンって飛んでくる。
うん、そうそう。なんか電車みたいなんで運んできてくれる。
そうそうそう。
あれにはありがとう言わないですもんね。うん、
言わないでしょ、なんとなく。
う
ん、この差は何？この差は何？どっちも同じことやってんねんけど。で、その時に、多分なんですよ。これから育ってくる、今のまだ幼稚園ぐらいの子とか、これから生まれてくる子は、
はい、
多分、違和感なくありがとうって言うと思うんですよ。
言うんかな？
そういうロボットをもう生まれた時から見てるわけですよ、全部。
うん、でも、言うんかな、ありがとう。どうなんでしょう。
言わない？
いや、そういう教育をしないんじゃないですか、親は。
どういう教育をするんやろ、親は。
人間にはお礼しなさい、みたいな。いや、言わへん
でも人間と人間じゃないものの区別って難しくなってくるし。
あ、確かにね。そうやね。道譲ってもうたら、ありがとう言いなさいと言われたら、確かにロボットであろうとやるかもしれないですね。うん、
とか、あと
認識がないですね。
うん。今、実証実験とか始まってるけど、
はい、
あれ、ローソンやっけ、ファミマやっけ、なんかお店のとこにモニターがあって、アバターが映ってて、で、
ほうほう、
裏にお店の人がいて、はい、そのアバターで接客するっていうのが今出てきてるじゃないですか。
なんかニュースでやりましたね、この間ね。
うん。はい、そう。それアバターにはありがとう言うよね。
言いますね。
これ難しくない？
そう、
この線引き。
まあ、確かにね。
ね、それ人の形してるからなんとなく言いそうやけど、
う
ん、それロボットの形してるアバターやったら言うかなっていう。
まあ、そうですね。どうやろうかな。
で、顔だけの、モニターに顔だけしか出てなかったらどうやろうとかね。なんか微妙なんちゃう？
いろいろね。
逆になんかそのアバターが犬とか猫やったら、ちっちゃい子いたら、あ、ワンちゃんにありがとう言いなさいねって言うやろと思うし。
ああ、確かにね。
何この違いって。なんかすごい難しいよね、これ。この。
確かに。
あ、ありがとうっていう気持ちをどこに向けるのこれっていう、なんかめちゃくちゃ。不思議なことが起きそうな気がするけど、言わないっていう方に持っていかれちゃうのか、それとも、ありがとうは、その台車みたいなロボットにもありがとうって言うのか。
まあ、だからそうですね。
どこら辺で線引きになるのって、その。
今までそういうものはなかったから、そこは。
なかったから。
これからの話でしょうね。
そうそうそう。その、台車みたいなやつに、その顔だけついてたらそれありがとう言うのかなとか
ね。そうですね。アメリカ人は果たして台車で運んできたやつにチップあげるのかどうか問題とかね。
そうそうそう。
あ、センキュー。
難しいよね。
チップいらんやろみたいなね。
ね、
どうなんでしょうね。
ロボット、人型のロボット来た時にチップは、どうなんみたいなとか。
まあ、
難しいよね。
電気使ってるしな、みたいなんであげるかもしれないですね。
誰に対するこれはお礼なんだかいうのがよくわからんようになってくるっていう。
確かに。
そう、だからね、この、はい、こういうのが出てくると、その、単に便利とか、なんかすごいな、だけじゃなくって、そういうその、うん、今まで自分たちが何気にやってた世の中の、その、行動とかね、そういうものまで自分の気持ちとかね、の感情の動きとかまでもが変わってくる可能性を持っていて、はい、で、だからこういうところって本当にこれ世の中に広めていっていい技術なのかどうなのかっていうのは、ちょっとね、これによって何が失われるんやろうっていうところもちゃんとこう見ていかないと、ひょっとしたら、はい、その、これから育ってくる、さっきの話じゃないけど、子供たちが、この、今のおっさん、おばはんたちとは全く違う価値観を持ってて、会話が成り立たない可能性が出てくるんですよ。ひょっとしたら。
なるほどね。
うん。物の見方とか感じ方とかがもう全然違うから、
はいはいはいはい、
全く会話にならないっていうことが起きる可能性がすごいあって、で、うん、だからこういう技術がこれからもう本当にすごい勢いで出てくるので、まあね、この番組でも何回もこう言ってますけど、やっぱりこういうのは一個一個ちゃんとやっぱり大人もしっかり何が起きるのかっていうのはこう見とかないといけないし、でその中でこれから子どもたちが育ってくる、その時に何が起きるのっていうのはよく考えて、常にね、やっぱりそういう子どもたちとかも会話をして、大人の目線だけで押し付けるんじゃなくて、やっぱ子どもたちがどう感じてるかっていうのもちゃんとこう理解する、やっぱそこのね、コミュニケーションとか、ますます重要になってくる、多分そういう中にどんどん変わっていくかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやいや、もうあれですね。なんか今も、収録しながら目がしょぼしょぼしてね。
あー、まあね。花粉やら、黄砂も飛び始めてるって言ってるから。
だかな、もうとにかくもう、もう言うてももうね、3月中旬ですもんね。もう花見ですよね、言うたらね。
そうそうそう。もう一気に桜咲きますよ。これあったかいしね。
な
んやかんやで。
なんじゃかんじゃコロナでね、やっぱり花見は、とか言われます。今年なんかもうだってマスクもせんで、みたいな話になってるしね。
うん、なってるから、まあ、久々にみんな桜見に行って、どんちゃん騒ぎちゃいます、ね、なんか。
いや、どうしようかな。
目でしょぼしょぼするしって。
そう。まあまあ、それはそれで。告知等は今週ございましたっけ？
あ、今日は特に、ないんで、皆さん、花見の場所取り頑張ってください。
どんな締め方や。
いろんな締め方、
まあ。まあ今日ね、ちょっと後半戦が長かったんで。こんなもんにしときましょうか。はい。
はい。
ダイナさんご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。